猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第32回始まります。
はい、始まります。
はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。
お疲れ様です。
お疲れ様です。今日もまた遅くなってしまいました。ごめんなさい。
いや、全然大丈夫ですよ。
変わらず、バタバタです。仕事が、ね、盛り上がってまいりました。
盛り上がってまいりました。
盛り上がってまいりました。
ちょっといろいろ。いつになったら落ち着くのやら、
うん。うん。いつになったら落ち着くのやら。早く落ち着いてほしいんだけれど。うん、あ、で、また雪降りましたね。うん、なんか大雪降りましたね。うん、この週末も。
いや、めちゃめちゃ私雪かきしましたよ。
うん。
無駄に回数多くやりました。
はいはいはいはい。うん、まだこっちあれ、日陰は、あれですかね、雪かきで積み上げた雪がまだ残ってますからね、日陰の方
まだ残ってますよね。ね、うちの、はい、ところも、こないだ雪かきして山になったやつが、まだだいぶ残ってますね、う
ん
う
ん。溶けずに残ってますもんね。それになんかね、うん、長野とかあっちの方は、なんか通行止めというか全然動けなくて、大変だったみたいで。うんうん、
ねえ、
孤立してたりとか、ちょっとニュース見てびっくりしたんですけれどもね、ほんと早くね、うん、平常に戻ってくれるといいなと思うんですが。
そうですよね、全然なんか、ここも孤立したとか、自衛隊とか出てるみたいですもんね。
うん、そうそうそうそう。なんかびっくりしたのは、コンビニでパンが一斉に消えました。今食パンとか何にもないんだよね。
いや、そう、そうですよね、うん、そう、なんか電気も止まってるから、うん、調理ができないとか、うん、電気とかガスが止まってるから、パンがすごい、ね、うん、売れてるって。
そうそうそ う, そう。
コンビニ見ても全部なかったですよね。ね、テレビ見ました？
いや、うん、近所のコンビニでもすっぽりないんですけどね、パンの棚だけ。
あ、ガンさんの近くもってこと、うん、家の近くも
近所のコンビニも。
あ、そうなんだ。
もう食パンとか一切ないですからね、今。棚に。
あ、え、運ばれないからってこと？
そうそうそうそう。
うん、
そう
なんだ。
もう物流が止まってて、だからパンとかそういうの、はは、牛乳も随分減って、今日慌てて買ってなんとか残ってるの買ってきたみたいな感じですけどね。
ああ、そうなんだ。
うん、
あら、全然知らなかった。
知らなかった。だから今食パンを求めて3000里ですよ、本当に。
それこそ修行ですね。
ねえ、本当にびっくりしちゃいますけどね。まだまだそういう雪の影響があって、早く平常に戻れればねって思うんですけど、なんか、ね、明日、明後日ぐらい雪降るっていう話だったんだけど、とりあえず今回は低気圧が外れたんで、降らずに済みそうなんだけど、関東地区は。
ね、よかったよかった。
よかったですよね。でも、本当記録的な大雪でしたね。
ねえ、本当。
本当近年稀に見る大雪でした。びっくりしましたよ。
40何年ぶりでしたっけ？
そうそうそうそう。
ねえ、ね。いや、ほんと。でも、私的にはちょっと雪好きなので。
うん、うん、ワクワクしました。
うん、ちょっとワクワクしました。うん、ね、ほんとに、うん。なんか、いろいろ被害にあったり ね、怪我したりとかしてる人には申し訳ないけど。
うん、そうですね。
ちょっと雪で心ワクワクしちゃいました。
はい。
はい、
まあ、早く平常に戻れればなということで、ね、
うん、
猫のしっぽ。はい、それでは教えて猫博士のコーナーです。で、前回ちょっと告知したんですが、
はい、
今週から新コーナーで、
はい、
私はこんな猫ちゃんよシリーズを言ってみたいよ、
はい
思いますが、いかがでしょうか。
はい、そうですね。
はい。
新しいコーナー。題名何にしましょうかね。
何にしましょうかね。 ね、教えて猫博士のコーナーの中の新コーナーというコーナーの中のまたコーナーという、
うんうんうん、じゃあそのなんか 題名を考えてくださった方に、はい、なんかこの間私ちょっと北海道行ってきたので、
う
ん、北海道のお土産
をプレゼント、
う
ん、
プレゼントしようかしら。
じゃあこの新しいコーナーの、
うん、
題名を募集しましょう、うん、次回の配信、うん、だからどうしよう、次回の配信までじゃあ短いよね。
いやもうサクサク決めていいんじゃないですか。
いいっすかね。
うん。1週間で1
週間ぐらいの、
うん、うん、
じゃあこの配信から1週間ぐらいにしてます。
はい、1週間、はい。
うん、
でまあ決まった方1名様と、
はい、
まあ、これいいなーで、でもちょっとボツでっていうのと合わせて、まあ3名様に
何か私の
方からプレゼントを送らさせていただきますので。
いいですね。じゃあ、はい、採用し、要は採用した新コーナー命名のした方にまず一つと、それから猫好き賞、
はい、
とガンちゃん賞、それぞれ一つずつでいいですか。
はい、
それぞれ気に入った、じゃあこれはいいねという、
うん、
賞、うん、ね、賞で、はい、猫好きさんの方から3つ、じゃあ、
はい、
ご提供いただいた北海道お土産と、
はい、
で
送らさせて、
そうですね、でちょうど今回の収録分の配信が23日の日曜日かな。
はい。
なので、今月いっぱいを締め切りにしましょう。
うん、
28日の金曜日、キリがいいところで。
はい。
28日の金曜日の、
うん、
どうしようか。23時59分、59分までにしましょうか。28日中に、いただいたものを、じゃあ、うん、その次の週になっちゃうね。だからの収録で、までに決めて、発表しましょうと。
そうですね。
いうことですね。
はい。じゃあ、
今月いっぱい、2月いっぱいまでの募集期間ということで、新コーナーを、タイトル募集と。
はい。
コーナー名募集ということで、させていただきたいと思います。
はい。
猫好きさんの、猫の、ね、種類の説明をするコーナーを、新しく作りますので、そのコーナーの名前を応募してください、
うん、
これツイッターでもメールでも何でも、
うん、何でも構いません、
構いません、
はい、
はい、
で決まった方には送らさせていただきますので、ね、後ほど住所の方、ね、住所と本名フルネームで教えていただけるよう、
は
い、
それはまた折り返し、
うん、ね、やらせていただきたいなと思います。だからその送ってもいいよって、住所を私たちに教えてもいいよっていう方限定でお願いします。
そうですね、はい。
はい、
はい、ということで、じゃあ早速新コーナー、まだ名前は決まってませんが、
はい、
新コーナー、ね、はい、
はい、始めていきたいと思います。
ください、はい、
はい、今回はロシアンブルーについて少しお話ししたいかと思います、
うん、はいはい
はい、ロシアンブルーの歴史、はい、は、まあ、諸説あるのですが、
はい、
まあ、名前の由来通りロシアが原産で、
うん、はい、
自然発生種であると言われています、
はい、う、
はい、で18世紀中頃にイギリスや北米に伝えられて人気を得ましたが、
うんうん、はい、
第二次世界大戦中に数が減り、
はい、
絶滅危機になったなってしまい、そこで、はい、イギリスとアメリカ等がブリティッシュブルーというあの猫とシャム猫の交配により回復が図られて、
はい、
そのやっとかつてのロシアンブルーの姿を取り戻すことができましたと、
はい、
でなので現在いるロシアンブルーは、
うん、
ロシアが原産国ではなくイギリスじゃないかっていう方々もいるということですね。
なるほど、
はい、で特徴は短毛種、はい、毛が短いっていう猫、はい、 で、色はブルーとされてます。
はい。
で、ブルーって言うんですけど、猫の場合はグレーのことを指します。
あ、灰色ですか？グレーということ。
そう、あ、そうですね。灰色ですね。
灰色。はい。
はい。で、なんか赤色って言うと、茶色、赤混じりな茶色のことを言ったりするんですけれども。
はい、うん。
そう、そのロシアンブルーは、まあ、はい、ブルーと言われる種類の色で、はい、ソリッドカラーと言われる一色単の色のことを、はい、色の猫のことを言いますね。
はい。いわゆる単色というか。
あ、単色ですね。はい。一色単の、はい。うん。で、毛はダブルコートと言われるアンダーコートとトップコートの二重の厚手の毛に、毛に覆われていて、はい、絹のような滑らかな、はい、触り心地のいい、はいはいはい、なんかウサギとかシルク、ミンクみたいな触り心地のいい猫の形質を持ってますね。
なるほど。
はい。で、まあ二重になってるので、もちろん寒さにすごく強く、はい、まあロシアでね、うん、昔作られたってことなので、ね。そう。で、目の色は鮮やかな、エメラルドグリーン、
はい、
ですが子供の頃は青っぽい色、はい、で2歳ぐらいになるまでにだんだん色が変わってきてエメラルドグリーンになると言われてます。
はいはいはい、なるほど、
うん
うん、
はい、で形はフォーリンタイプといって、はい、ほっそりしていて筋肉が発達しているタイプにの所属です、はいね、所属に分けられています、
はいはい、
で普通の他のタイプのフォーリンタイプに比べてみるとちょっとずんぐりした感じには見えるのですけど、
はい、
まあ、それはその先ほど言った毛の厚さでちょっとずんぐりには見えますが、まあ、基本的に毛をカットしたりすると、はい、フォーリンタイプというスラッとしたかっこいい感じの体型になってます。で、
はい、
口角がちょっと上がっているのでロシアンスマイルと言われる、うん、
はいはいはいはい、
特徴があってちょっと笑ってるように微笑んでるように見える可愛い、
うんう
んうん、笑い猫としてすごい人気のある猫ですね、はい、で性格は犬のような性格で、はい、まあ、忠実であると、
はい、
でまあ、猫は比較的この忠誠心がないと言われてるんですけど、うん、ご主人様に献身的な愛情を持つ、はいですが、その代わり人見知りが激しく、うん、ご主人様以外の人にはとてもシャイで神経質な性格があると言われてます。
うんうん、
でも、だんだん今そのブリーダーさんたちの改良の成果があって、そういう神経質なところは、だんだん、なんていうか改善してて、もっとそうではない柔らかい猫になるように、うん、改善されていって、います、
うん。うん。
といった形で、あ、で、ボイスレスで全然泣かない猫とも言われていて、
はい。
その、もしロシアンブルー、あ、普通の猫ですと結構泣いたりもするんですけれども、
はいはいはい。
この猫は比較的泣かないので、
ええ、
本当はダメですけど、その猫を飼ったりとかしちゃダメですよっていうところでも、泣かないのでバレない猫って言われてますね。
はい、へえ、そんなにも、全くほとんどじゃ泣かない感じ。
泣かないですね。もうなんか泣いても、ぐらいで。あんまり、にゃーっていう泣き声は泣かない猫ですね。
へ
え。なので、比較的、うん、短毛種で毛も出にくいので、
うん、
ケアも必要もさほどいりませんし、
うん、
うん、すごく飼いやすい猫になっているので皆さんと飼ってみてはいかがでしょうか、はい、といった形で。
なるほど。
はい、第1回目こんな感じで。
第1回目はは
い、はい、
ロシアンブルーということで、あの色としてはブルーと言いながら灰色っぽいような
色、うん、灰色ですね。はい、
灰色 で、うん、ですけどちょっと なんとなく青っぽい灰色ってことなんでしょうかね。
いや、うん、
そうでもない、そういうわけではなくて、うん、
普通の一色単のグレーっぽい感じですね。
あ、
うん、青っぽくはない、
うん、別に青っぽくはなくて単純に灰色、うん、
灰色の一色単の猫ですね、はい、その、
はい、
ロシアンブルーの中でもちょっとその薄めの白混じりっぽいグレーだったり、
うんうん、
黒っぽい色に近いグレーだったりはするんですけど、
うん、
あのグレーしかいないんですよね、ロシアンブルーは。
へー、
うん、ね、なんでブルーって言うんでしょうね、うん、なんか多分、うん、そのうん、まあ赤色の猫、あ、うんと、レッドって言われるやつも茶色だったりするので、そのね、はい、その動物、ね、ワンちゃんにもそうなんですよ。その色の表し方っていうのは一緒で。
はいはいはいはい、
なので多分動物に対するそのカラーの色が、そういう言い表し方なんでしょうね。
うん。うん、なるほど。
そんな感じで。
はい。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい。で、ちなみに なんで最初ロシアンブルーを選ばれたんですか？
はい。本当は私のうちの猫の解説をしようかなと思ったんですけど、まあ、うち2匹とも拾った猫で雑種なので、まあ、雑種の紹介ってことでもよかったんですけど、何か特別なんかその血統書のついた猫を飼われる、の方が解説がしやすいので、
はいはいはい、まあ特徴というかね、うん、確かにそうですよね、はい、
そうでもって、あの兄がずっと飼っていた猫がロシアンブルーだったんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、なのでそうロシアンブルーを今回紹介してみました。
なるほど、
はい、次回またね、はい、この猫を紹介してほしいっていう方がいましたら、ツイッター、はい、コメントやメールとお待ちしておりますので、
はい、それはそれでまた別に、ね、はい、こういう猫のことが知りたいとかね、
うん、
例えば
そうです、ね、
いろんな種類いますもんね、猫ってね、
はい、
こういう猫のことが知りたいっていうのがあれば、
うんうんうん、
ぜひあの、
はい、
キャッスルポッドキャストのツイッターでもいいですし、メールアドレスの方でもいいので、
うん、
どしどしいただければ、
はい、よろしくお願いします。
いいかなと、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで猫好きさんの新し
い
猫ちゃんのコーナーでした。
はい。
まだ名前は決まってません。
決まってない。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫の尻
尾。今日の本編。
はい。
行ってみましょう。
はい。
はい。で、本編はちょっといろいろそろそろネタが尽きてきたというか、切れてきたというか、あれですけれども、たまたまちょっと猫好きさんのお兄様が引っ越しをされるということで、うん、ちょっと引っ越しの話を。
はい。
してみたいなと。
ね。
思いました。
思います。はい、ね。で、やっぱり。お母さんは今まで引っ越し、どのぐらいしたことあります？はい、
何回かありますよ。まず、ね、大学生になった時に下宿というか、実家から、出雲の実家から出て下宿して、そこで引っ越したでしょう。
うん。
うん、それから、大学卒業して、ね、うん、東京っていうか、まあ、関東の方に出て会社入社して、関東に出てきて、そこでまず寮に引っ越して、あとは独身時代に転々と寮を何回か引っ越しをして、ほとんど神奈川だったんですけどね。動いた先は、会社の寮が、横浜だったり、それから、厚木の方行ったりとか、最後、独身最後は、湘南、茅ヶ崎の方でしたね。湘南ボーイでしたよ、最後は。本当にね、
うん、海とか行ってました？
おう、行ってましたよ、夏場は。
あ、そうなんだ。
うん、チャリンコで10分、ぐらいかな。チャリンコ乗って10分ぐらいでもう海岸、あの湘南海岸出ますからね。辻堂とか茅ヶ崎のあたりの。
もう
ビール片手 に、土曜とか日曜はビール片手に。
ナンパしに行ってたんですか？
ナンパはしてませんでしたね。
できなさそう。
ナンパは全然そんなタイプじゃなかったんで、単にビールの、持ってって、ボヘボヘ飲んで、帰ってくるっていうだけでしたけどね。コーラ干しして。
日光浴して。
日光浴してってね。
いいですね。
いやでそういう感じで引っ越しはもう何回も独身時代はやって、で結婚してから最初はそのアパートに住んでたんですけど、まあ子供ができて、うん、でマンション買おうと思って、で、ま、今のマンションに引っ越してきたと。いうことで、そういう感じですね。うん、割と引っ越しは何回かしてますね。
うん、今の家って何年ぐらい住んでるんですか？
ね、今の家はもう14、5年まで経たないかな、12、3年ぐらいかな。今のマンションは。
やっぱずっと住んでるとそこが良くなりますよね。
そうそうそうそう。今度はね、なんか引っ越すのが多くなって、てかまあマンションなんでなかなかもう買っちゃったんで。
あそっか、じゃあもう引っ越さないってことか、まあ。
当分引っ越しの予定はないんですけどね、よっぽどのことがない限りは。
うん。
まだローンも残ってるし、いっぱい。
そうですね、ローン払い切らないとね。そう
なんですね。少なくともローン払わないとねっていうのもあるし。賃貸のね、ま、アパートとかだったら、まあ、あんまりその辺は、結構なく引っ越しっていうのはあるんだけれども、うん、マンション買っちゃうとなかなか引っ越しっていうのは、ね、
うん、
まあ、持ち家だとかマンションとかだと、ね、なかなかそこから引っ越しって結構勇気がいりますよね。
そうですよね。
ちなみに猫好きさんは、やっぱりあれですか、北海道から出て、これ、出た時はまあ当然引っ越しされたんですけれども。
そうですね。うん、あ、なんか、その、細かいことを言うと、私も高校の時から寮だったので、
うん、ああ、そうなんだ。はいはいはい。
高校の時、入学する時に、まあ、引っ越しというか、うん、まあ、うん、出て、寮入って、一回してて、う
ん、はいはい。
その次、戻ってきので、実家に戻って一回で、うんうん、その後、19ぐらいの時に、北海道で一人暮らしして、
はいはいはい。
それから、こっち側に、20歳ぐらいでこっち側に上京して、で、25ぐらいまでに、なんか友達と一緒に住んでみたりとか、なんだかんだで、4、5回ぐらい引っ越しして、で、結婚する前ちょっと、1年間ぐらいお金、貯めるために兄と一緒に暮らして、
はい、
お金貯めて、で、結婚して、引っ越しして、うん、で、そこの家から、この旦那様の借家、会社の借家の方に引っ越すっていうので、また越して、
うんうん、
で、やっと今の家って感じですね。
はいはいはいはい。
そして、兄が、一緒にこの度住むことになりまして。
あらま。
そう、私の家、ってかまあ旦那様の家に、
うん、
兄が来るという、変わった。
ほうほうほう。
はい、三人暮らしを始めることになりました。
ほうほう。
ほう。で、明日引っ越しなんですけど、もうバタバタバタバタしてて、うん、もういろいろ大変です、今。
なるほど。あ、そうか。じゃあ、受け入れる側なんですね、今度。
あ、そうなんですよ。うん、
ね、お兄さんを、
うん、
を受け、引っ越しで、お兄さんが引っ越して来られるということなんですね。
そう。そうなんですよ。
なるほど。
そう。そう、なんか、
はい。
うん。何ですか？
いやいや、賑やかになっていいなと思って。
そうなんですよ。なんか、はじめ旦那様がちょっと嫌がるかなと思ったんですけど、
うんうん、
全然そんなこともなく、
うん、
私、旦那様にあんまりお酒を飲ませてないんですけど、
うんうんうん、
うちの兄が結構お酒飲むんで、
お、
なんかそれに便乗して俺飲めるかも、なんて、旦那様が言ってて。
なるほど。
旦那様もすごい、お酒好きなんで。
ちょうど、じゃあ、あれじゃないですか、酒飲み友達じゃないけれども、仲間ができたと。
そうそうそう、
酒飲み仲間ができたと。
もうなんか、キャッキャしてますね。
ああ、いいですね。賑やかになっていいじゃないですか。
ねえ、旦那様もお兄さんも、結構きつめのお酒が好きなので、うん、なんかジンとか、ジンとか、
はいはい、ラム酒ね。はいはいはい。
ラム酒とか、うん、
はいはい。
うん。なんか、ウォッカとか、ジンとか、
う
ん、
ほうほう。
テキーラとか、ほうほう。なんかそういう、あとなんかウイスキーとかもなんかまと、うん、まあ、とりあえずなんかきついお酒ばっかり好きなんで、
うんうん
うん、私は、あんまり飲ませないように、
うん、
せいせいってして、頑張るつもりですけど、二人がどれだけ言うことを聞いてくれるかはわかりません。
ガードが大変ですね、それじゃあ。
ねえ、ほんと。
なるほど。
すごい大変です。
はい。そうなんだ。どっかに、お兄さん、まがどっかに引っ越されるのの手伝いかと思ったら、引っ越して来られるの？来られる
の？そうなんですよ。
なるほど。
ねえ、ちょっと兄が体調があまり良くないので、
うん、
なんか、ちょっと、去年の夏かな、すごい暑くて調子悪かったの。
はいはいはい。
悪かったんですよ、結構。なので、結構近くには住んでいるんですけど、うん、近くって言っても、夜だと1時間かかんないぐらいだけど、今後と2時間ぐらいかかる場所なんですよ。
それはあまり近くとは言わないよね。
そうなんですよ。
うん、
だから、やっぱり心配で、
うん。
うん、で、なんかそれを相談した兄、うん、旦那様に相談したら、うん、一緒に住もうって話になって、うん、で、今のこの借家も大きな家借りたんですよ。
はいはい。
なので、何年か前からその来るのに準備はしてはいたんですけど、まあ兄の仕事の都合もあってなかなか来れなくて、
うん、
ついに来ることになったんですけど、いやーでもゴミとかもすごいいっぱいあって、
うん、
なんか着ない服とか、
うん、
すごいゴミ収集場に何度も通いました。
はあ。
ゴミ収集場にゴミ持ってたことあります？
いや、ないです、ないです。
ないですか？
うん、
なんか
持ち込み、東京の、うん、持ち込み立つだよね、
うんうん、あ、そうなんか東京の方はすごい高くて、
うん、
何キロ、あ、1トンとかなのかな、
うん、
くらいで、以内で、あ、じゃあ100キロ以内で3500円とかなんですよ。
うんうんうん。
だけど神奈川県は500円なんですよね。神奈川県とか、うちの近くのゴミ収集場は500円なんですよ。
はいはいはい。
そう、だから、うちの方で、何度も往復したりして、捨ててます、うんうん、ゴミを。
なるほど。
うん、
まあね、引っ越しの時ってやっぱりそういうふうにいろいろ処分するチャンスでもあるからね。
うん。そうですよね。うん、この間の断捨離の話じゃないけど、だいぶも処分できて。ねえ。あ、でもそう、なんか。
そっか。でもそこで処分できると本当は幸せなんだけど、私はね、うん、結局文庫本をずっと持ち歩いて、先も今のマンションまで持ってきてね、嫁ちゃんにブーブーブーブー言われて。
そうですね、私も奥さんなら間違いなくブーブー言いますね。
大変ですよ、だから。
ねえ、だってもう何千冊もあるんでしょ、きっと。
まあ、いや、何千冊はないですけどね、数百冊はありますね。
本当100で済んでます？
100では、いや、軽く100は越してますからね。
いや、なんかその数百冊で済んでます。
数百冊で多分済んで、いや、もう怖いから数えてないです。
いや、絶対に行ってると思うな、何千近く。
千のオーダーは行ってるかな。
どうしてるんですか？段ボールに入れてるんですか？本棚？
いや、本棚に入れてるんですけど、
うん、
表紙が見えません。
もう、詰め込んであるんで。もう2段3段になって。
いや、もう2段3段どころか、前後左右全部詰め込んで、表紙が見えないんです。ぎっちぎっちに詰めてあるの。
本棚壊れますよ、ほんと。
いや、壊れます、だから。普通の。
いや、すごいですね、ほんと。まあ、でも、それはもうずっと取っとくんですよね。
ああ、もうね、ちょっと、まあ、どうなんだろう。
結構ね、宝物でしょ？
そうなんですよ。なかなかこればっかりは断捨離できずに。
いや、でもいいと思いますよ。宝物は大切にしないと。
で、まあちょっとね、いろいろ脱線しちゃったんだけれども、 で、引っ越しは、はい、あれですか、なんかレンタカーとか借り、業者に頼まれたんですか、その大きな荷物とか。
そう、
基本やっぱり引っ越しの業者さんというか、いろいろあるじゃないですか、まあ。
うん、そうなんですよ。そう、うん、業者に頼んだんですけど、うんうん、うちなんかちょっと入り組んだところに家はあって、
はいはい、
大きなトラック入れなくて、頑張っても2トントラックまでしか入れないんですよ。うん、
ああ、はい、はいはいはい。
そう、なので、本当は2トントラックを2台で引っ越してほしかったんですけど、
うん
うん、なんか2台っていうのがなんか想像つかなかったみたいで、
うん、
1台で来ることになって、
はい、
大型の荷物は乗せれるけど、小さい細かいものは運べないってことになったので、うんうん、全部それを車で行ったり来たりして、
うわ、大変です
ね。今運んでます。
すごい大変ですね。
そう、ここ1ヶ月間ぐらい、本当に何度兄のいる東京に通ったことやら。
あれ、いや、でも家は2トントラック別に 2台とかでも来てくれますよ。まあ空いてればの話なんだけれども。
そう、なんか、一応もうなんかその、なんだろう、引っ越し屋さんに来てもらって見積もり出してるんで、うん、さらにってなる、なんかできないみたいなんですよ。うん、
はあ、なるほど。
なので、なんかまあ今回はその2トントラック1台でって形で、うん、なんか洗濯機とか冷蔵庫とか大きなもの、ベッドとか運んでもらって、はいはいはい、もうそれ以外はもうただひたすら段ボールを運ぶという作業をしてますね、
はいはいはい、もうそれだったらいっそのことなんかレンタカー借りた方がいいんじゃないですか、ワンボックスカーみたいなちょっと大きめの2トントラックを借りるとまた大変なんだけど、
ねえ、そう、なんか軽トラとか借りたらよかったなと思って、
ね。軽トラみたいなのを借りて、ね。
うん。
レンタカーで。で、それでもう、1億か2億ぐらいで片付けちゃうっていうのも手だったかもしれないよね。
ねえ、そうなんですよね。そう、なんか、うちちょっと大きめの車乗ってるから、うん、結構乗るから大丈夫かなって言ってたら、全然足りずに。
うん。
何往復ですからね。そうですね。うん、そうね、うん、レンタカー借りればよかった。
まあまあでも大体それで、もう明日で大体収まりそうですか、
うん、いや、収まらなそう。
収まらないの。
そう。
あららら。
末まで、借りてる予定なので、うん、家を、うん。
はい。
もう一回ぐらい行って、うん、あ、もう二回ぐらいかな。一回行った時に、全部後のものを詰め込んで、
うん。
で、もう一回、この全部の掃除をしに。
ああ、そうだよね。最後の最後、うん、まあ、ちょっとね、簡単に掃除ぐらいはしとかないと、
うん、
ね、なかなか、あれですもんね、うん。
そうなんですよ。そう、でもなんか、前の家は、ブレーカーがよく落ちたりとか、なんかいろいろボロボロの家ですごい大変だったみたいなので、
うん。
うん、まあ、うちは、あんまりそういうことがないので、
はい。
なんか、そう。いや、楽しみだという話はしてましたけど。
ほうほうほう。
いや、でも、
それってでも、アンペア、ブレーカー落ちやすいって、やっぱアンペア数というか、あれで容量が合ってなかったからじゃないですか？
いや、なんか、うん、そのブレーカーを上げても電気がつかないんですって。
うんうん、なんですか？
だから多分、建物全体が、もうなんかすっごい古い建物で、
うん、
目の前になんか、結構バス通りで大きなトラックとかバスがよく通る家だったんですけど、
はいはい。
その大きな、バスとかトラック通ると家が揺れるの、すごい。もうガタガタガタガタって、わぁ、地震だっていうぐらい。そうね、この間雪降った時なんてチェーンとかしてるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
でもう余計揺れて、うちが。
お
そう、だからもう家潰れるんじゃないかと思って怖いぐらいもうおもろいかったんで。
はいはいはい。
そう、まあ引っ越ししたんですけど。
なるほど。
なんか大家さんに行っても直してくれなかったみたいで。
うん。
うん。なので、ね、引っ越し。ね、これはまあ引っ越しの話なのかな、これは。まあまあ引っ越しの話かな、うん、うん。って感じですかね。
なるほど。
はい。
はい。すいません。
そうそう。
はい。
そう、あとそう、引っ越しの話、もう一つ、そう、言うの忘れてたんですけど、
はい。
うんうん、
はい、
この、もし、遠出の、
うん。
引っ越しをしたくて安く済ませたいなって思うのであれば、
はい。
結構自分も手伝わなきゃいけないんですけど、
うん、
JR の貨物に頼んで、
うん、
貨物で引っ越すっていうのも結構手ですよ。
あ、それはいいかもしれないですね。あの、遠距離の、うん、いわゆる遠距離の引っ越しっていうことですよね。
そうですね。
うん、
私は北海道から、
はいはい、
千葉の方に初め上京したんですけど、
うん、
その時は貨物で引っ越ししました。うん、すごいなんかスクーターとかも乗せれたし、うん、自転車とか、うん、なんか大きなものもいっぱい乗せれたので、すごい良かったです。あと、なんかそういう遠い距離で、ね、車運転してくるのはすごいめんどくさいなって思う人がいたら、うんうんうん、フェリーっていう手もあるんですけど、
はい、
あの、実は、うん、そう、実はその黒猫ヤマトとかで車の、うん、配達もやってるんですよ。
いわゆるあの車自体を運んでくれるってやつ、
ね。そうですね。はい。
陸送というか。
はい。あ、うんと、うん。あの北海道の場合だったら、うん、苫小牧っていうところまでは乗ってかなきゃいけないんですけど、
はいはい。
苫小牧からフェリーに乗って、
そうか、フェリーで、はいはい。
そう、フェリーで。で、茨城の方に着いて、うん、そっから黒猫さんがそれを乗って自分の家まで、
うん、
東京近辺だったら届けてくるんですよ。うん、ピンポーンって黒猫ですって言って、車持ってきましたーって言って。私それも使ったことあります、
ね。なるほど。
なのでそう、車う、遠い距離運転したくないっていう方がいたら、うん、おすすめです。
それはいいですよね。
うん、ねえ、うん。そうそうそう。これを話そうと思ってたの忘れてた。
なるほど。
はい。
あの、JR 貨物でね、貨物で引っ越しって、それ、あれですよね。いわゆるコンテナというか、JR 貨物
の
コンテナで引っ越しするんですよね。
うん。うん、そうそうそう、うん。
遠距離だと確かにそれ、その、はいいかもしれないですよね。
うん。すごい良かったです。ねえ。
いやー、でもね、まあ確かに引っ越しってエネルギー使えますけどね。
いやー、使えますね。
大変は大変ですよね。荷造りして、ね、で、
そう、
今度着いたらそれを開いてってあれだよ
ね。そうそうそう。
ね、で途中で嫌になって段ボールのまま積んで、そのまま次の引っ越しまでずっと段ボールのままだったってことも私ありましたけどね。
あります、あります。
結局。
ありますよね。
うん。もう嫌になっちゃって。
いや、そう、一番いけないパターンだけど、あるパターンですね。
そうそうそう、うん、いけないパターンだけど、いや、本当に必要なものだけはほどくんだけど、
うんうんうん。
もう最後ね、本当に、本なんかも、あの、段ボール入れたままで結局次の引っ越しまで段ボール入ったままって言った時もありましたね、独身時代
は。ダメじゃないですか。まあね、そんなに読み返さないですもんね。
そういうこともありましたけどね。
うん、
確かにエネルギーは使えますけど、
う
ん。でもね、引っ越しが好きな人もいるんですよね。
そうですね。私も結構引っ越し好きでしたね。うん。上京したての時は結構引っ越しいっぱいしてました。うんうん、2年に1回かな、
ね。うん。気分変わるから。
うん。
ね
え、いいですね。でも引っ越しするといろいろなんか、これがいいとか、あれが嫌とか、出てきますよね、
う
ん。
そうそうそうそう。
うん。
その部屋、本当に部屋によってね、
う
ん、
そうそう。
気に入るところとか、まあ、そういうとか気に入らないところも出てきたりとか、まあ、
うん、
周囲の環境もね、なんか最初はいいなと思ってても、
うん、
やけに夜うるさかったりとか、いろいろあるじゃないですか。
うんうんうん。
ね、周囲の環境によっては。
ね、そうです
よね。お隣さんがやけにうるさかったりとか。
ああ、ありますよね。ね、
あったりするんで。
うん、そう、
うん。
兄のうちが本当そうでしたね。大家さんが隣に住んでて。
はいはい。
ちょっとなんか、なんだろう、昨日言ってることと今日言ってることが違うみたいなことがよくあって。なんか揉めまではしなかったですけど、まあ、はいはい、こっちが一歩下がって、そうですねって 言ってはいたけど、うん、いやいやいやいや、昨日言ったことと違うじゃないって思ったりとか、うん、はよくあったので、まあそういうのも引っ越すきっかけもあったんですけど。
なるほど。
うん。まあでももう8年ぐらいいたので、うん。うん、よね、そう。あと私も小学校の近くとかも苦手ですもん。
ああ。
うん。結構なんか、まず鶏がすごい鳴くのが、嫌なのと、うん、あと、ちっちゃい子供たちが、
うん、
キャキャキャキャキャって騒いでるのがあんまり、はいはい、うん、ちょっと苦手かなって思ったりもします。
ね、うん、
あと、ね、1時間おきにチャイムが鳴ったりとか。
チャイムが鳴るとかね。
うん。
なるほど。そりゃそうだよね。
あと、運転が私下手なので、登校の時間とかに私が買い物時間被ると、
はいはい、
あのね、ちっちゃい子引いちゃったりとか怖いじゃないですか、すごい。うん、そういうのとかもすごいなんか不安だし、やっぱいろいろね、ありますよね。
いや本当にその、環境は、もう本当に住みやすい環境に当たれば、ね、ラッキーなんだけど、うん、なかなかね、いろいろ、まあ、ここはいい、あそこは嫌だっていうのはどうしても出てくるんで。
そうです
よね。まあ、難しいですよね。
お母さんは何が一番最重要ですか、自分の中で。引っ越しの中の。
引っ越しの中で、
うん、なんか駅が近いとか、スーパーが近いとか、なんか、そういう。はい
は
い
は
い、
ああ、引っ越しというよりは、まあ、住む上でっていうことですかね。うん、そのうちに住む上でっていうことですかね。
うんうんうん、あ、住む上で。うん。
ああ、何が重要なんだろう。あんまり真剣には考えたことないですね。そういう意味では。うん。まあ、確かにね、駅が近いと仕事通うには楽は楽だよね。
うん、そうですよね。
まあ、電車通勤なんで今は。
うんうんうん。
だから電車の駅近いっていうと、まあ、楽っちゃ楽かなっていうぐらいはあるけれども、
うん、
うん、あとまあ今時だったら近くにコンビニの一軒は大体あるんで、
うんうんうん、
まあなんとかなるよねっていう話はあるんだけど、あるにしても、
うんうん
うん、基本やっぱり静かなところの方がいいのかな、
うん、あーそうですね、住むには、
うん、例えば道路の脇とかって、ね、特にね、に国道の脇とか線路の、まあ、線路はまだ夜はそういう意味では、ね、夜通し走るってことはないから、電車が。
うん。
まだしもいいけど、道路って特に国道なんてね、あれじゃないですか。
いや、すごい夜中もね、トラックずっと通るし、ね、トラックとか
夜中特にトラックが多かったりするとね、やっぱうるさかったりするしっていうのは、うん、あるかもしれないよね。だからやっぱり静かな、できれば、ちょっとね、うん、そういうところから離れていて。
うん。
静かなところがいいかなっていうぐらいはあるかなと思いますね。
ああ、そうですね。あと排気ガスとかね。
そうそうそうそう。
多いと洗濯物が
外に干せないとか。ね、汚れたりしますよね。
うん。そうだ、そう考えると海近すぎても、ね、潮風があったりとかもあるし。そうそう
そうそう。車が錆びるってよく言いますよね、海が近いと。
そう、言いますよね。本当。うちも海近いからな、錆びやすいのかな、
うん、まあ、でもそれはそれでね、うん、でも海が近いと夏場は楽しかったりするけどね、さっきも話したけど。
あねえ、いや、それはガンさんは男の子、あ、男の子って男性だから、まあ、男の子ですよね、うん、あれだけど、私、日に当たんないですもん。
う
ん、
あ、そっか。
もう日傘、そう、クリーム塗って日傘と手袋をして、うん、はいはいはい、完全防備ですからね。
なるほど。
うん、まあでも、海見えるのはいいですよね、やっぱね。
う
ん、
そうですね。
自然があるのは、うん、うん、いいですよ。
なんかそういう意味では、あ、そうか、思い出したんだけれども、なんかね、うん、そういう水辺というか、その、うん、海とか、まあ川でもいいんだけども、水辺に住みたいなという願望はありますね。
うんうんうんうん、なんやはり男性は海辺がいいんですかね。
うん、海、まあ海でもいいし川でもいいんだけれども、その川もなんかちっちゃなドブ川じゃなくてもっと大きなね、
うん、
大きな川、例えば多摩川とか大きな 川っぴりのなんかマンションでもいいけれども、うんうん、なんかそういうところに住みたいなという願望はなんとなくありますね。まあ何がいいんだろう、何がいいんだろうとは思うんだけど、別になんとなく、なんか川っぴり、川っぴりというかその水辺に住みたいなという願望はありますね。まあ、ただ、
うん、
ちょっとね、大きな地震が来たりすると、ちょっと危ないかなとも思ったりはするんだけれども。
そうですね、氾濫したりとか。
猫の尻尾。
なんか、陥没したりとかっていう、ね、埋め立てちゃったりしたりすると、地盤とかの問題があったりするじゃないですか。
うん、
そういう心配は、ないことはないんだけど、ただ、そういうのを除けばなんとなく川っぴりっていうか水辺の近くに住みたいなっていうのはなんとなく願望はありますけどね。
私の知事もなんか海が近いのいいって言ってましたね。なんか男性は海が近いの憧れるんですかね。海っていうか、まあ海辺、まあ、水辺
とかね、うん、水辺とかね。なんでしょうね、不思議なんだけどね。まあ、あのね、田舎が、そういう意味では、ひい川っていう川、大きな川っぴりの近く、すぐ近くにあったんで、まあそういう影響もあるのかなと思うんだけれども。なんとなく、ね、川の近くとか、まあ海の近くとか、なんか水辺、近くに住みたいなっていう願望は、願望というか憧れというか、っていうのはありますけどね。
あんまり、そうだな、ああ、まあでも、いや、悩むな、私は。
大丈夫。
いや、自然、いや、両方ですね。自然が多い方がいいなって思う反面、はい、
うん、
安いスーパーがあったらいいなって近くに思います。
そうだ、ね、なんか、そう、うん、少し便利なところも、あった方がいいよねって思うよね、確かにね。
そう。もう両方兼ね備えたところはないんですかね。田舎で自然が多くて、超便利なところ。
いやいや、それはなかなかないですよ。
なかなかないですよね。
それはなかなかないですよ。
めちゃめちゃ安いスーパーあって、めちゃめちゃ大きい、超いい先生がいる病院があって、で、友達が近くに住んでて、駅も近くて、なんか安い山買っちゃったぐらいにして、ちょっと裏山をなんか春には散策して山菜取ったりとか、
うんうん、
でも海ってそう海近くてちょっとなんか近くの海行って、うん、ちょっと今日天気いいから釣りして刺身でも食べようかとか、うんうん、そういう暮らししたい。
いやそれはそれはそうなんだけど。
ね、もう無理ですよね。
もう無理だよね。どう考えても無理だよね。
間違いなく無理。もう結構なんか私、自分で物作ったりするの好きなんで、
はいはい、
なんか、まあ、チェーンソーまでは持ってないからあれですけど、もし山とか持ってたらなんかチェーンソーとかで、
切り倒して
、なんか、さすがに鮭は掘らないけど、
あ、
鮭とかなんか、なんか鮭を加えた熊とかは掘らないけど、なんか飲みとかで、そういうなんか、掘ったりとかして、なんか売ったりとかしたいです。工芸家になって。
工芸家で、
そうで、それできないときは、もうなんか、裏に作った山小屋に、で、陶芸して、なんだっけ、お椀とかを作って売ったりとか、ガラス工芸とかして、なんか膨らましてコップ作ったり、お皿作ったりして、売ったりとか、そういう暮らしがしたいです。
いやでもそういう暮らししようと思ったら近くに安いスーパーきっとないよね。
間違いなくない。
友達も多分いないだろうし。
友達いないですね。もうその時点で全く友達と疎遠になりますよね。ねえ、本当に。あ、でも陶芸ね、やったところで果たしてそれが本当に売れるのかとかそういう話になってくるとね、なかなかね。
で、あと、まあ、南の方行けばまだしもだけれども、 例えばもうこの辺で例えば 山の中入っちゃったりすると冬場とか大変な気がするよね。
あ、そっか。
今もそうだけど雪が、うん、雪で閉ざされたりとかさ。
いやー絶対に大変。
大変だと思うよ。
ね、本当にそれこそ
逆に北海道以上に大変なような気がするけれども。
いや大変そう本当。
中途半端に雪が降るからさ。
うんうんうん。後ろの方は。そうですよね。北海道結構除雪ちゃんとしてるから。
でしょ？
うん、いいけど除雪機こっちで私見たことないもんな。
ないでしょ？
うん。そっか、いや、うん、ダメだな。え、ダメですね。
いやいやいや、まあでもなんか楽しそうなあれでいいじゃないですか。理想の、ね、理想の住処ですね、でもね、それはね。ほんとそういうとこあったら確かに住んでみたいですよね。
そうか、すごいお金持ってたら、そういうハウスとして使えばいいってことですよね。
そうそう。
また別件で持ってって。
そうそう。
宝くじ当たんないかな
ぁ。ほんとね、宝くじでも当たって別荘でも買えればそういうこともできるかもしれないよね。
ねえ、もしこのね、ポッドキャストを聞いて宝くじ当たってお金が余ってるよって方、お待ちしております。ご連絡お待ちしてます。ねえ。
もうね、もう本当は余った余ってしょうがないっていうぐらいお金余ってる人があったら、ぜひ連絡していただきたいですよね。
ねえ、本当に。もうなんか山とかなんかくれるとかいう人いたら、全然私欲しいんで。
なるほど。
神奈川県内だったら。
はあ、なかなか難しい。それもなかなか難しい
な。そう、神奈川県がいいな。せめて神奈川県がいいな。
なるほどね。
そうだ。ね。どなたかご連絡お待ちしてまーす。
でも神奈川県もね確かにちょっと田舎っていうかね、
うん、
うちの近くのも少し外れるともういきなり田んぼがあったり山があったりしますからね、
うんうんうん、そううちも、うん、海もあるけど山もあるんで、うん、
ありますからね、
うん、そうね、誰かいないですかね、
ね、
余ってるよーって
なかなかいないと思いますけど。
そうですよね。でもそう、木で物も、なんかこ、なんだろう、家具とかも作りたいから、そういう機会を貸してくれる人もいたら嬉しいな、う
ん、いや、でも今だったらあれじゃないですか、ホームセンター、DIY センターでホームセンター行けば、あれじゃないですか、木材とか加工してくれる、ある程度切ってくれるでしょ？このサイズにとか。
でもなんか、いやすごい、貧乏臭いこと言うんですけど、うん、私、そういうなんか資格を持ってるので、機械を扱えるんですよ。なんだけど、はいはいはい、なんだろう、そういう、なんていうかな、書類として資格を持ってるわけではないので、口頭で言ってもその機械は使わせてはもらえないんですよ。なので、うん、ワンカット50円とか100円とか取られるんですよね、そういうところって。
うん、そうですよね。
そう。だって自分で資格持って自分でできるのに、なんでそんなワンカットちょこっと10センチ切るだけで、そんな50円とか100円とか払わなきゃいけないのって思っちゃうと、切ってもらえないんです。貧乏症が優先して。
バカらしくなって、自分でできるのにと。
そうそうそう。
なんでお金払わなきゃって思っちゃうと。
そう。
あ、
だったら、なんか、そういう工場かなんかで、うん、使わせてくれるっていう人がもしいたら、うん、一日、なんか工場お休みで使ってもいいよみたいな時があったら、はいはいはい、あ、じゃあ電気代としていくら払えますって言って、うん、いくらか払って、その、うん、ワンカットでいくらとかじゃなく、
うん、
なんか一日いくらみたいな感じで、なんか使わせてくれるところあったらなって思うんですけど、北海道はなんか、そんな、まあ、工場とかには頼まないですけど、うん、そういう、なんだろう、施設があるんですよね。
はいはいはい。
うん。なんで、そこを利用したりとかできるんですけど、うん、こっち側であんまりそういう施設がないので。
あれ？でもなんか、ああいうホームセンターでそういうのを貸してくれるっていうか、まあ、材料はそこで買わなきゃいけないけど、例えば木とかね、木材は。
うん。うん。
でも、カットは自由にやっていいよみたいなところはなかったかな。なんかそういうのがありそうな気がするんだけど。
あ、本当ですか？私調べた限りなかったんですよね。
う
ん、
そうですか。
いや、もうちょっとじゃあ詳しく調べてみます。
うん。 なんかね、ありそうだけどね。まあ確かに材料を持ち込んで勝手に機械使っていいよってわけにはいかないんで、まあそこのお店で材料は買うんだけど、
うんうんうん、
好きなようにカットは、まあ機械は貸してもらえて、
うん、
好きなようにカットしていいよっていうのはありそうなんだけどね。確か。あったような気がしたんだけど、違ったかな、やっぱお金いったのかな、お店の人しかやってくれないのかな。
これ
ってやっぱ資格がいるのですかね。
多分、うん、私は一応筆記とかはないですけど、うん、実地の試験みたいのは受けましたよ。
うん、あ、そうなんですか。
はい、
うん、
でももう何十年も前だから、うん、もう忘れちゃった。
あ、でまあそういうこともやってみできるようなところに住みたいと。
うん、そうですね、
うん、ということなんですね。
うん、すごいお金持ってたらそういう機械全部買いたい。多分1億とかじゃ済まないんだろうな。きっとね。そんな夢も抱きつつ、
まあいいですね。なんか全然すいません、引っ越しから脱線してしまいました。
ごめんなさい。
いやいやいや、
私がずらしちゃいました、ごめんなさい。
いやいや、いいんですいいんです、うん、まあ、なかなか面白い話で良かったと思います。
はい。
はい、ということで、なんだかまとまらないような、まとまったようなよくわかりませんが、今日の本編は引っ越しの話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
引っ越しの話じゃないで多分、うん、はい、ありがとうございました。
まあなんかね、うん、まあいいんじゃないですか、うん、あのまあ引っ越しからね、住まいの話になって、うん、最後はね、うん、まあ、そういう DIY の話まで、
うんうん、
ね、
今度また日を改めて、どう、なんかもし家を買ったらどういう家に住みたいとかもいいかもしれないですね、
うん、そうですね、
うん、
まあそういう話もまたぜひやってみたいし、ね、皆さんのね、あのいろんなご意見というか、うん、
理想の家、ね、ぜひ教えてください。
ね、それこそこの前のあの、
うん、
てるちゃんじゃ、てるぞうさんじゃないけれども、暖炉のある家とかね。
ねえ、ね、いいですよね。
暖炉ってか薪ストーブっていうか。
いやー、本当に温まりますよ。うん、体も心も温まりますよ。
ますよね。もう本当にそういうね、こう、なんか理想の家っていうのが。
うん。
ねえ、
うん。
いいですよね。憧れますよね。うん、
いや、憧れます、うん、本当に。
なんか、例えば、ウッドデッキの。
ね、家とか。
ね、家とかね。
ねえ。
家とかね。
私はなんか背が高いので、キッチンを普通の人より、なんか1センチとか2センチでもいいので、高い風に全部設定したいですね。
はいはいはいはい。
じゃないとな、腰が痛くなるので、料理すると。
なるほど。
そういう、なんか、密かな願いとかはありますね、いろいろ。
いやー、まあそういう話もぜひ、もしあれば、うん、ね、メールとかツイッターでも、
はい。
お寄せいただければ。
はい。
うん。また、新たな話題で、面白いかもしれないですよね。うん、いろいろなご意見聞けて、
うん。ね、そうですね。
はい。
はい。
はい、ということで、今日の本編の、引っ越しの話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫の尻尾。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。